enjoying dance wave. Heavy times always rise, but our dance talk will still getting hotter, getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ ハッシーです。
大会会長の池畑和夫です。
運営委員の高橋直子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ね、ちょっと話の途中で終わってしまったんですけども、ぜひね、この続きを聞きたいなと思ったんですけども、
はい、はい、楽連 OBOG 戦が産声を上げたのが2009年、いや今からまあ14年前、15年、まあ、そういう前なんですけれども、どんな大会になるのか誰もがわからないと、卵の段階でございました。まあ、そういう時にですね、快くですね、どんな大会になるかわからないんだけれども、ぜひ俺が審査を、ね、手伝いたいと言ってくれたのが田中秀和先生でした。まあ、世界の田中先生がですね、我々に手を差し伸べてくれたという思いではございまして、そういう意味でも、実績とともにそういう熱い熱量の高い先生にですね、サポートしていただいて、今日の OBOG戦があるというふうに思ってます。もちろん他の先生方にもですね、手厚くサポートしていただいております。まあ、そんな思い出がございます。
いや、素晴らしい。
そうですね、やっぱり利益とか誰々さんのが活躍する試合っていうのではなく、学連 OBOG がやっぱダンス界に何かこう息を吹きかけたいという思いを伝えたところ、田中先生がよしというふうにやって来てくださったので、もう本当に運営委員一同に感謝しております。
ね、そうですね、もう本当僕、まあ、学連出身ですけど、なんか学連っていう存在が社交ダンス界にとってはもう結構なんていうか、もう宝物というか、
そうですね、
あの団体っていうか、あの組織って、あるだけで多分今後未来にも活性化につながってくるんじゃないかなって思うん で、 うで、ね、
はい、
なんかすごい大事にしていけたらいいのになっていうのは結構常々思ってますけど、
本当に知らない人から見たら大学4年間やっただけの部活でしょみたいな感じで見られるかもしれないんですけど、でも実際その4年間ってすごく熱かったし、その熱い思いをやっぱり社会人となって、よしプロになってやってやろうっていう思いにつながってるわけ で今本当にそれでプロになってる方が多いので、ダンスターにとってやっぱり学年の4年間っていうのはとても大事ですし、で実際そのプロになれなかった、まあ、私なんかも全然8にも引っかからないアマチュアの競技選手なんですけども、やっぱり4年間はかけがえのないものだったと思います。
Regarding the Open to Public at DanceWave Tokyo in Nishi Nippori. This program is brought to you by Radio Dance and DanceWave Tokyo.
それでは早速、最初のコーナーです。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。
結城聡です。
末安雄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、なんかもう本当にこのザ・ゼスト、まあ、いろんな方がいらっしゃってるんじゃないですか。
そうですね、まあ、さ、生徒さんもそうですし、
はい、
まあ、外国人のコーチャーの方もそうですし、
はい、
もうこの前ダンス関係じゃない方なんかも興味持ってもらって、まあ、もう本当に、でも逆にそういう風にいろんな方に使ってもらうためにわざわざ広いフロアを、まあ、持ったっていうのもあります、
ね。はい、100坪っていうのはやっぱりダンサーの憧れでもありますよね。
いや、本当にもう広さはこだわって、
はい、
ここだけは譲れないっていうところがあったんで、
いや、なかなかそんなスタジオってまあないじゃないですか。
そうなんです。
はい、もうそれをもう絶対譲れないっていうのは数値的にはやっぱ100坪。
僕自体がもう今亡くなっちゃったけども、ファーストプレイスの まあ、10人とまでは言わないけども、かなりヘビーユーザーだったんですよね。はい、で、そこでやっぱり試合風に踊り込みとかして、はい、この試合のスピードをやろうと思った時に、わかるかな、ファーストプレイスのメインフロアの椅子に囲まれた、踊るスペース、
はい。
あそこの中が、ちょうど、まあ、千葉のあるスタジオの広さと似てて。
あ、そうなんですね。
数値に換算すると大体100坪って話だったんで、あ、つうことは目指すは100坪ねっていう話になって。はい、
そうなんですね。はい、まあ、本当にスタンダードダンサーの憧れですよね。
必須ですよね。
必須。
はい。うん、なんか昔ミルコにレッスン習った時に、日本人は狭いとこばっかり練習するから下手なんだよって言われて、
痛いとこ疲れますよね。
何も出ないと思って。
はい。でもやっぱ海外とかだとちょっとこう倉庫を改造したような大きいフロアっていうのが結構ベターなイメージがあって、
ね、
はい、
う
んうん。なかなか日本では難しいですよね。
そう、まあね、逆にまあ倉庫物件もちょっとね、一応候補にはあったんですけど、
はい、
まあ、やっぱりちょっとね、要は練習場を作るんだったらそれでよかったんですけど、
はい、
うん、やっぱり教室ということを考えまして、うん、
だって豪華な面々でやっぱり高級感もやっぱ持たせたいのかなっていう。どうですか？
ね、まあ結果的にそうなっちゃうのかもしれないんですけど、
はい、
まあやりたいことの一つに次世代を育てるといいますか、選手的な意味もそうですし、
はい、
お客様的な意味も含めてなので、はい、高級感ももちろん僕たちのね、一つの売りになってる来るかなと思うんですけども、
はい、
新しく始めてみようかなっていう方にとって、敷居の低いスタジオを目指しています。
いや、でも本当に立地も立地ですし、先生も先生ですし、素晴らしいクオリティでこう展開されてるなと思うんですけれども、まあ、最後ちょっと一言ずつですね、まあ、ダイス愛好家の方々にアドバイスを一言で締めていただくような形になってしまいますが、よろしくお願いします。
あ、はい。そうですね、まあ、このザ・ゼストの、まあ、ね、出来上がりもそうだし、ダンス界も新しいムーブメントがどんどん起こってますんで、
はい、
まあ、これからもダンスを楽しみつつ、いろんな人に、友達にも広げてください。
アドバイスどういうアドバイスがいいんですかね。
いや、もうあとそれを10秒で言わなきゃいけないっていう
ねえ、まあ、でも本当ダンスは楽しくやってもらえれば一番いいと思うんで、まあ、ただね、2人でやるものなんで、ごめんなさい超えちゃった。どうしよう。
どうぞ、もう一言締めていただければ。
すいません、
はい、
相手を気遣って頑張って楽しんで踊っていけると良いと思います。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまってお悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか。ダンスウェーブ。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。
西恭平です。
西川真由です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、もうあっという間に最終週ということで、まあ、最後はですね、ぜひ、まあ、多くの方を指導されているお二人に、ダンス愛好家へ向けたワンポイントアドバイスいっちゃおうかなっていうことですね。まあ本当ここ西日暮里も、はい、まあ先ほど日暮里もですけど、まあヤングダンスサークル人口っていうのはかなり多いんじゃないかなと思いますが、ヤングあるある。ヤングあるある。
ヤングあるある。
ちょっとトラブルでよく見受けられる現象をですね、ぜひここでワンポイントアドバイスで解決していただきたいなと。
これは京平先生得意分野じゃないですか。
ワンポイントアドバイスで。
ワンポイントにならないかな。
まあでも一番思うのは、
はい、
気合と根性と気持ちと身体能力でなんとかやっちゃえちゃってるカップルが多いってことですね。それは素晴らしいことなんですけど、
はいはい、
まあ、でもいつも皆さんにお話しするのは簡単な順に大切っていうことですね。やっぱり
深いですね、深いですね、簡単な順に大切。
やっぱりすごく難しいものにトライして、やりたいような表現をするのは楽しいですけど、
うん、
まず綺麗に立って綺麗に歩いて音楽を狙っていくっていうのが一番大切かなと思います。
はい。女性から見て。
女性から見てですか？
はい。
アドバイス。そうですね。私は逆になんかその、今こうやってヤングサークルをに関わらせていただいて、
はい、
こんなにもこう若い子とかがたくさん社交ダンス愛好家として楽しんでいるってことが、うん、まずはありがたいなと言いますか。
それ思いますね。はい。
はい。でまあそのそうやってまあいろんな先生だったりとか環境によってこう出会ったダンスに対してまあこれからもどうやって続けていくかって日々考えていて、やっぱりまあそのモチベーションだったりをどうやって保つかってい う、まあ逆に皆さんにはそのモチベーションを保つためにどういう風に自分がダンスの身を置いていくのかっていうのを、うん、考えてもらいたいですし、私たちもそれを一緒に考えていきたいなって思ってます。
これもバランス取れてますね、うん、はい、ということで、最後にですねもう一度サークルの場所と時間、そしてお値段と、
はい、
あとはここが売りだよっていうポイントをね、最後ご紹介お願いいたします。
はい、場所が、日暮里駅のチャオダンスプレイスという場所ですね。駅からすぐ近くになります。木曜日の8時から1時間半で2100円のお値段でやっております。2人で見ておりますので、ぜひいらっしゃっていただけたら嬉しいです。内容としては京平先生からじゃあお願いします。
前後練習場利用もオーナーの先生の計らいで、サークル参加者はそのまま練習できるっていうのもいいところかなと思います。あと一番の売りは内容よりもサークルメンバーがものすごくいい人たちしかいないっていうことで、
つきますね。そうですね。
怖がってる方もね、ぜひ、はい、
そうですね。 あともう一つその、ヤングサークルの合宿を2月に、
はい、すごいですね。合宿行っちゃうんですか？はい、
はいはい、そうですね。もうまだ半年ちょっとなんですけれども、メンバーのみんながぜひやりたいということで合宿を開かせていただくことになりました。
はい、もうぜひですね、はい、また近況の方も、いろいろダンスウェブで取り上げさせていただきたいと思っておりますので、はい、またご出演よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
私たち石原正幸、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
社交ダンススタジオをお探しのあなた、目黒駅より徒歩3分、個性豊かで素敵な日本のトップ選手たちがお待ちしております。ダンスナビゲーション目黒で検索。
This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it.
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。柏木健人です。
中村真理子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だから最近はお二人もこう活動のスタンスをちょっとね変えられたということで、
はい。最近フリーになりまして、
はい。
はい。ちょっとまあ、東京都を中心にちょっと関東で、はい、いろいろ幅広く活動して、
うん、
まあ、ちょっと今後少しね、拠点を、まあ多分、そうですね、どこかで決めていきたいなと思ってまして。
でもまあ今まで以上にね、こういろいろなところでこう活動されるということで、活躍の場所も増えるんじゃないですか。
そうですね、まあやっぱり競技選手をまだまだこれからも続けていくので、
うん、
あまりその、なんていうんですかね、フラフラ
するね、自由になりすぎないというところを気をつけたいなと、
ま
あ、
もしかしたらちょっと、しっかりとしたその根を生やさなきゃいけないんじゃないかなとは思ってます。
結構あれですね、こう古風な考え方でしっかりされてる。
よくなんか真面目すぎるということは、はい、
もう僕なんかもうフラフラしてますから、
ね、いいじゃないですか
根がないみたいな。いやでも本当に競技に対してもね、多分すごいそういうとこが真面目にこう活動されてるんだなと思いますが、ぜひですね、どうですか、お二人の活動の状況なんかは SNS なんかでこう。
そうですね、私が今 SNS は Twitter を中心に、
はい、
Instagram と あと、Facebook、あまり Facebook 最近開いてないんですけども、まあ、他にもちょっとこれからホームページも作っていこうかなとは思ってるんですけども、
いいね、そういうところでこう逐一こう情報を発信していただいて、
はい、
ちょっとでも、ね、気になる方がいらっしゃったレッスンとか、はい、ね、連絡してみてはどうでしょうか。
お気軽に、
はい、
お待ちしてます。
そして、まあ、そんなお二人からダンス愛好家への一言アドバイスどうですか。
カップルですかね、はい、いやもうじゃあちょっと私はじゃあカップルの、はい、まあ私、まあ、結構いろいろなやっぱりちょっとあの解消とかそういうのがあったりして、
はい、
あれだったんですけども、やっぱりちょっとあの二人が喧嘩しないでやっぱりいけるのが一番だと思ってまして、
いいですね、はい、
やっぱりあのやっぱり何かこうしてもらうときにポジティブにやっぱ言えるといいかなって思います、う
ん、
あのちょっとこうもうちょっとあの大きく動こうっていう、なん小さいっていう動きが小さいとか、
はい、
あのちょっとホールドが低いとか、
はい、
なんか硬いとかじゃなくて、もうちょっとこう上げた方がもっと良くなるとか、あのもうちょっと大きくもしかしていけるんじゃないか、もっと良くなるっていう、やっぱプラスの方向で、
はい、
気でやっぱり行った方がいいんじゃないかなって思います。
さっきの謎の笑いは何だったんですか。
いえ、どうぞ。真面目だなと思い
なんかマリコ先生も
やっぱり真面目なんだなと、
う
ん、
改めて
マリコ先生も何か
何かぜひ。
そうですね、私は女性の観点から申し上げると、あのコミットすることの大切さっていうことですかね、はい、あのボールルームダンスはやはり固定 の, あのお相手と踊るっていうことが一番ベースになってると思いますので、はい、まあ、たくさんの方と踊る時もあると思いますけれども、固定のパートナーさんがいらっしゃる場合は、その相手の、まあ、生活環境だったりとか、あと感情だったりとか、技術面だけでなく、こう将来のこととかも同じ方向を見てあげるとか、そういったコミットメントが一番重要なのかなって思ってます。
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴底もケバケバに再起も、
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から再放送は24時から絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブは、トップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。チェックイット。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。
一岡いたるです。
荒牧かりんです。
よろしくお願いします。まあ、お二人結構活動のエリアが広いような気がするんですけども。
そうですね。あっち行ったりこっち行ったり、ね、はい、ね、いろんなところに出没してます。
いろんなダンサーさんを見られるわけですよね。
はい、
はい、その中でこうぜひこのコーナーはですね、陥りがちなミスという、
うん、
ダンス愛好家の方が陥りがちなミス、うん、まあ、レッスンあるあるというか、はいはい、そういうのをぜひご紹介お願いします。
そうですね、あの陥りがちな、まあ、自分もそうなんですけれども、はい、ちょっといろいろ難しく考えすぎちゃう時が多いので、
はい、
例えば競技出てる時とかは、勝ち負けこだわりすぎちゃったりですとか、やっぱ基本はやっぱりこう楽しまないとダンスはいけないっていう風に、
はい、
分かってるんですけど、ちょっとそこから外れちゃう時があるので、そういう時はあんまりこう深く考えすぎないようにした方がいいのかななんて思ってます。
やっぱりレッスン中にもこう深く考えすぎてちょっと落ち込んじゃう生徒さんとかもいらっしゃったり、そうですね、はい、そういう時はどんなフォローされるんですか。
そういう時はですね、まあそうですね、考えすぎなくていいよって言ってもダメな時は多いんで、もう勝手にもうそのまま踊り込み始めちゃったりとかですね、
う
ん、は
い、もうちょっとその気を紛らわすというか、
そうですね、もう全然関係ない話したりとか、
はいはい
はい、
いいですね。どうですか。
そうですね、一岡先生と同じこともちろん気をつけてるんですけど、必ず生徒さんによく聞くことがあって、私の言うことを聞くんじゃなくて、あなたはどうしたいですかっていうふうによ く聞きます ね、
深いですね。
結構私だったりとか先生の言うことすごい聞こうとする方、まあ、私もね、はい、そういう経験があるのですごくよくわかるんですけど、
はい、
自分がどうしたいかももっと大事にして、踊りを楽しんでいいんだよっていうことはなるべく伝えるようにしてます。
じゃあこれ大事ですね。まあ、そんなお二人なんですけれども、最後にこう今後の目標をぜひ教えてください。
はい、 まずは、ラテンは A 級目指して、はい、今年頑張っていきたいっていうのと、スタンダードも今頑張って練習してるので、はい、一つまた級を上げていけるように、自分たちの中で納得のいくような結果が出していけるように踊り込んで楽しんでいきたいと思ってます。
そうですね、テンダンス頑張りたいっていうのと、あと、まあ、そのランクとかも大事なんですけれども、自分たちにしかできないことをしっかり追求して、ダンスの魅力、皆さんにたくさん伝えられたなと思ってます。
ありがとうございました。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか？強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆様、こんばんは、元池純です。社交ダンス界をもっと盛り上げましょう。ノーダンスノーライフ、ダンスウェーブ。
引き続き結城さとしと
末安雄一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、最終のコーナーはですね、まあ、ザ・ゼストの事業内容を紹介していただく。かなりいろいろあるということで。
そうですね。とりあえず、まず現状で、
はい。
まあ、よくレッスンですね。個人とグループがあります。はい、で、あと、練習場としても空いてます。特に日曜日なんかは、たくさん使えます。はい、で、練習会も開催してます。踊り込みもそうですし、あと練習会で、結構いろいろね、新しくゼストに来てくれる方もいらっしゃる。そして、レイブといって、うちの主にまあ女性スタッフ、
はい、
須谷先生も関わっているか、うん、洋服ですね。
あ、
衣装を独自ブランドデザインして、
はい、
作ってるっていう、うちでしか買えないブランドがレイブっていうものがあります。
はい、はい。
はい。で、次にファインドダンスパートナー、
はい、
先ほどダンスのパートナーを探すイベントもやってます。
はい。
ああ、だんだん分かんなくなってきたよ。あと何
だろう。あと2つ。
外人講座ね。積極的に広いフロアで外国人の方のレッスンが受けれるように、外国人の講座とレッスンを招聘しています 。
はい。
あともう1個くらい指折ってあったはずなんですけど、忘れました。あ、フロアレンタルですね。そう。これはもう本当にいろんな練習のイベントだけじゃなくて、この前ね、あるパーティーにも貸したりとかね。ちなみにそこに貸せるために無人で貸せるようになってるんですよ。
はい、あ、すごいですね、うん。
設備投資かけたよね。
ね、思わぬ出費がね。
思わぬ出費。いや、でもその、まあ、7つぐらいの事業内容を、まあ、この合同会社ということで、いろんな先生方が、まあ、同時に運用しているという、事業形態。本当、なかなか、大変なんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか、実際は。
そうですね。まあでもまあ、楽しい大変さではあると思います、
はい。
はい。思い出した頃には楽しかったなって言うはず。
そうね。
じゃあまあ、最終週なのでせっかくですので、今その活躍していらっしゃる、他の先生方のご紹介をぜひよろしくお願いいたします。
僕。そうですね。まず瀬瀬子翔太、
はい、
堀川誠組ですね、
はい、
もうラテンでも、もう随分頑張ってて、今も留学してますけども、はい、もう彼らはもうほんと朝からもう早い朝7時とかぐらいから練習して、ストイックでもう、やっぱり見ててもですね、まあ、そのストイックさが出るぐらい、とても爽やか、なんか心を打つダンスを踊りますね。で、なんかもう成績もまあ、ね、現役は上がったり下がったりですけども、
はい、
もうそこに心折れず、ね、頑張ってますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。
はい。
あとはね、広島雄二という、
はい、
本当に説明不要なぐらい、日本を代表するダンサーですけども、彼も一緒にやらせていただいておりまして、
はい、
もう、彼は本当にもう、練習会なんかもよく参加してるんですけども、で、そうやってね、まあ、練習会私たち、やってる時にアマチュアの方と、
はい、
プロの選手ごちゃ混ぜにして練習会とかやってるんですけど、まあ、そういうところでもフルパワーで踊ってて、うん、すごくなんていうのかな、いい練習をできるカップルだなというふうに、
あ、
うん、
いいですね、
うん、やっぱりプロでも練習って難しいんですよね、
はい、
うんうん、すごくいい空気感で練習してるんで、彼らは本当にすごくいい存在だと思います。
ありがとうございます。まあ、ちょっと今尺になってしまいましたので、まあ、ぜひですね、またザ・ゼスト特集ということで、うん、別日にも収録させていただいてもよろしいでしょうか。
はい。
もちろんです。
はい、いや、それでは せーのダンスウェーブで締めたいと思います。せーの、
ダンスウェーブ。